おはようございます。
今
日皆さんにこのようにお会いできることを本当に感謝いたします。実は先週日曜日、東京を車で出発して仙台教会に来て、仙台地域の牧師先生方々のテモテ訓練会というものがありました。テモテ訓練会ということは、御言葉から学んで、学んだことを実践できるようなその訓練ですね。そしてその訓練会を終わらせて、その後ラジオミニストリーと共同で仙台地域のラジオリスナーズのその集会を設けまして、今ラジオミニストリーの一つのチャレンジは、かなりの方々がラジオメッセージを聞いてるんですね。でも業界につながってないんです。そしてラジオミニストリーと共同でどうやってこのラジオリスナーズの皆様をこの地域業界につなげることができるか、工夫しながら聖書発見学習をしました。そして仙台まで来ましたので、牛尾田先生はその関東地区だった時、このテモテ指導者訓練会に参加されておられたんですね。そして仙台まで来ましたので、ちょっと足を伸ばして先生のところを訪ねて、お会いしたいという気持ちが与えられてきました。私は95年アメリカからこの日本へ派遣されました。私はいつも聞くんですね。私が何人のように見えますか？じゃあ答えてください。何人のように見えますか？大勢の日本人は私が口を開けないと日本人かなと。でも口を開けた途端、もう鉛と言いますか、言葉にそれがありますので、ああ、やっぱり外国人だと。では皆さん、私は何人のように見えますか？韓国人のように見えます。違いますよ。私はアメリカ人です。国籍が今アメリカ人になっていますね。だから韓国で生まれて、34年前韓国を出てアメリカで勉強して、CRC の北米キリスト会各国教会の牧師になって、神様の不思議な導きで日本に派遣されました。まあクリスチャンもそんなもんだと思いますね。皆さんはほとんどここに座っておられる皆さんは日本人でしょう。でも皆さんの本当の国籍はどこですか？天国にありますよ。ピリポの信徒への手紙3章20節に、我々の国籍は天国にありますと。だからある意味で二重パスポートを持っているんですね、我々は。でも本物は天国のパスポートです。でも天国のパスポートは見えないんです。だから多分皆さんが知り合いの友人に、まだクリスチャンじゃない友人に、私は天国人だと言ったら、あれそうじゃないみたいとか、説明が必要ですね。説明が。私がなぜどうやってアメリカ人になったのか説明することも可能ですし、私たちはこの日本に住んでいながらも、我々の本当の国は天国ですと。我々は天国人です。私は天国人ですと。そしてそれに疑問を持っている人々に、その自分が属している国の話をしてあげる義務があるんじゃないかなと。私がちょうどここに来た時は娘が1歳だったんです。一番下の娘が1歳で、カゴに入れてきたんですね。カゴに入れて、今彼女は22歳になりまして、カルビン大学を今年5月卒業しました。そして大学院に入りたい。 でも大学院に入る前にどこかで主のために働きを少しやってみたいと思っていた時、北京にある家の教会とつながっているクリスチャンスクールで急に英語の教師が必要であると、本当に不思議な形で、そういう要望がありまして、もともと実はあそこの学校で教えていたアメリカ人の教師がもう病気になっちゃって今年戻れなくなったらしいです。そして急にピンチいたみたいに、その教師がもう一人必要だったんですね。そして娘がカルビン大学を卒業してどうしたらいいかと祈りながら道を探している時、神様がその道をお見せくださいまして、今北京で今その学校で教えています。でも北京、その中国語はちょっと難しいですね。日本も入るのがなかなか簡単じゃないんです、外国人が入るときね。そして彼女はずっと1年間あそこで教えることで行ったんですが、ビザが60日しか出てないんです。だから毎2ヶ月ほどを出て、一度出て再び中国に入ることになってるんですね。そしてもうすでに1回は戻って8月からその学び、その教えることがもう始まりましたので、そういうことで今中国で教えています。中国でも彼女はイエス・キリストの愛を証ししているんだろうと。今日特にこの盛岡教会で皆さんと共にこういうふうに礼拝が許されていること、本当に感謝します。私は95年日本へ到着した時から盛岡の話は耳にタコができるほど聞きました。本当にこの山中会に、東部中会に行くと山中会の記念行事としてこの盛岡で教会を始めるとか、そういう話ずっと聞いてたんですね。そしていつか行ってみたいと、その青森には2、3回行ってました。私が今まで日本の中で一番北の方は青森、一番西の方は四国に、その佐藤清水、土佐清水、土佐清水という小さな町に伝道所があります。そしてその隣に宿毛伝道所がありまして、あそこに行ってました。そして福岡まで日本全国あちこちこういう方に訪問することは許されます。そして行くところに神様を愛しておられる多くの皆さんに会えますね。今日もここで皆さんにお会いして、本当にこの夕べ、先生がおいしいものを教会が提供したと、ということでおいしいものをいただきまして感謝しました。そしてその話の中で30万人前後の町ですと、そして多分30万人といってもこの東北の地方では結構小さな町ではないでしょうね。この盛岡を中心に改革は信仰を本当に多くの人々に伝えようとする努力しておられる皆さんのこの姿を今日見ることができまして、本当に感謝します。今日はこのマルコによる福音書3章の御言葉をもって、本当にこの説教台にしたことと同じ意味ですね、主はあなたを呼ばれたと。今日礼拝に、この説教の本論に入る前にこの質問を一度、もう一度やってみたいんですね。なぜ私たちはここに集められたんですかと、なぜ私たちはイエス様を信じていますかという質問です。今朝とても不思議な 体験をしました。ホテルで朝のご飯の時間になりまして、ご飯食べに行きました。そしたらちょっと混雑で、相席と言いますかね、一つのテーブルに違うグループが座って食べるようになりました。ちょうど私と妻が座ってたのは4人掛けのテーブルだったので、私がこっち、妻がこっち、この辺りに障害を持っている50代か60代のお方が座って食べておられました。そして、食べ終わるところで向こうから話がかけてきたんです。しかも英語でびっくりしました、英語で。そして、あなたの、あなたどこから来ましたか、そういう質問だったんですね。そして私が英語で We were from Michigan 言ったら、今回は彼がびっくりして、I studied in Lansing, Michigan と言ったんですね。このミシガン州にグランナピッツが、この北米キリスト改革教会の本部グランナピッツがあって、グランナピッツからまあ40分ぐらい離れているところにランシングがあって、ランシングのすぐ隣のある小さな町で高校生の時留学して勉強してたと言った日本人に会ったんですよ。あ、びっくりしたんですね。これはまるで神様のその導きだったかなと、ということで少し話しました。彼は10年前ストロークがあって、多分体の半分が麻痺してしまったらしいですね。その前は札幌でとてもその英語がお上手で、英語教師をしたらしいです。そのオリンピック72年オリンピックあったんですね。その札幌の冬のオリンピックの時、あそこの英語のアナウンサーを務めたという方。そして神様の話をして、最後別れる時、 God's blessings to you と言ったら、あの方はとても釈迦牟尼があなたを祝福してくださるようにという挨拶を交換したんですね。いつか神様の導きがあれば再び会えることを望みますと言ったら、ぜひ会いたいですと、そういうことで分かりました。じゃあ、ある人は神様に導かれますね。聖書の真の神様に導かれますね。ある人は他の神を選びますね。不思議です。誰がそれを計画して、誰がそのようになっていくように導いてくださるか、まあ、聖書の神を信じている我々はその答えを知っているような歩みかなと思いますが、多くの人々は今も自分の力で本当の神様を探っています。私はここに来る前にこのエクレシアということをいただきまして、仙台教会で高先生がこの東北地方に行きましたので、ぜひこのエクレシアを呼んでほしいんですと。そしてこの雑誌を、機関誌をいただいて読んだら、後ろの4ページ、3ページ、4ページぐらいが盛岡教会の話だったんですね。そして読みました。そして、ああ、やっぱりこの盛岡教会に強い神様のお働きがあるんだと。私はアメリカに派遣する前にシカゴで、進学校卒業してシカゴで開拓伝道しました。約8年ぐらい開拓伝道しました。その後この日本へ派遣されて、3つの教会で奉仕しました。1つは国立聖書教会でちょっと奉仕しました。監督宣教師とというタイトルですが、日本の先生を助けてちょっと奉仕しました。その後三郷の三郷教会でちょっと奉仕しました。 そして、この東洋宣教教会、今は名前を光が丘キリスト教会に変えましたが、この東洋宣教教会を最初から開拓をしました。だからある意味で、その東洋宣教を開拓しながら、7年8年ぐらい日本の協力先生なしに、一人であそこの開拓を経験しましたので、開拓伝道の歩みがどれほど難しいのか知っています。ある意味で少し知っています。その中で神様が多くの人々を神様に導いてくださいました。ここを聖書発見学習で皆さんと分かち合えると思いますが、東洋宣教教会の今光が丘キリスト教会の歩みの10年間、2003年から2013年、その間で30人が洗礼を受け、そのうち5人が信仰を告白して、25人が洗礼を受けました。その話を皆さんに申し上げる理由は、神様が日本でも、もう力強く働いておられると。そしてこのエクレシアの後ろでこの野生さんの家族の写真が出て洗礼を受けられたと。そして、先生のお祈りの中で、教会の中で今洗礼準備会をしておられる方もおられるという話を聞きました。本当に神様の力強いそのお働きを共に感じて感謝いたします。日本はある意味で150年の選挙の歴史の後でもまだ 1% 以下だと言われてるから、本当に口では全能の神様を信じますと言いながら、どこまで全能の神様を信じているかちょっと曖昧になってるんですね。そして多くのクリスチャンがある意味で疲れてるんです。しかし神様はこの地でとてもとても力強い働きをしておられると。私はたまにこのような例えを言いますね。今韓国では 25% の人がクリスチャンだと大体そういうふうに言われています。ある国に行くと 50% がクリスチャンだと言われている国もいます。アフリカのある国々では 95% 以上がクリスチャンだと言われているところもあります。でもよく考えてみたら、韓国であれば4人の1人がクリスチャンですね。 25% ですね。そしたら4人の中で1人が選ばれるということですよ、ある意味でね。日本は 1% ですので、だいたい100人のうち1人が選ばれるということです。どっちがもっと力強い選びのことで選ばれてるんですか？日本でしょう。本当に神様の力強いお働きがここにあって、今皆さんの信仰が守られている。ルカによる福音書、これはもうお聞きください、開かなくてもいいです。ルカによる福音書22章32節33節をお読みしますと、ペテロがイエス様にイエス様、私は最後の最後まで絶対イエス様を離れることなんかしませんと、私の友人、いわばイエス様が選んでくださったこの11人の人々が主を裏切るかもしれませんけれども、私は絶対主を裏切りませんというふうに言いました。そしたら主の答えが、とても悲しい答えが戻ってきたんです。あなたはね、今日鶏が2度鳴く前に3度私を裏切ると、という言葉がペトロに出たんですよ。じゃあ皆さん考えてみましょう。 主の御前で、もしかしたら牛尾田先生の前で、牛尾田先生、私は絶対盛岡教会を離れませんと言ったんですね。これ作り話ですので。そしたらその牛尾田先生が、確信しないでください、いつ離れるか分かりませんでしょうと言ったら、皆さんのお気持ちどうなるんですかね。ペトロが似たような気持ちを味わったんじゃないんですか。わざわざイエス様に、イエス様、私絶対主を見捨てることなんかしませんと言った時、いやあなたはね、まあ今晩鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うんでしょうと。でもその後の言葉が胸に残っています。ペトロ、あなたの信仰がなくならないように私が祈った。あなたが立ち直ったら弱い信仰者を助けなさい。もし私たちが、私たちの信仰は私が守っているということであれば、どれほどこの信仰の歩みが細々い心配の道であるか私は知っています。感謝のことは、私たちの歩みを主がちゃんと見守ってくださると。礼拝に参加する理由は主からの福音を聞くためです。すべてのほぼ全世界にたくさんの宗教がありますが、このたくさんの宗教の中心的な教えは、全力を尽くして善を重ねて生きていきなさい。そうすればあなたが信じている神様があなたを大目に見てくださって、あなたが救われるかもしれませんと。でも聖書の神様はそのようなお方ではないですね。私たちがまだ罪人であったとき、主が私を愛してくださいました。そしてその罪から私たちを救い出して、主のためにしてくださいました。それが今日の本文の話であります。今日の本文のマルコの3章13節に、イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられた。じゃあ皆さんは日本人ですので、私より日本語がもっと、日本語に対して深い理解を持っておられると思いますね。これと思う人という意味が何でしょうかね。主が誰も彼も全部集められたということじゃないんですよ。主ご自身がこれと思う人々を呼び寄せられたと。じゃあこれと思う人ってどんな人ですかね。じゃあ皆さん、日本語でこれだという意味が何ですか。いつこれだという言葉が出ますか。はい、確信している。イエス様が確信しておられた。あ、牛尾田を選んだら、そう、主がこの人だとという確信を持って私たちを選んでくださったということ。普段日本語で、私の場合これだということはこんな状況で出てくる言葉じゃないかなと思いますね。私が何かを探してました。でもなかなか見つからないんですね。そしてもう熱心に探してもやっぱり見つけることができませんでした。でもある時、ふっと本当に探していたものは目の前にパッと現れた時、ああ、これだ、これ今ずっと探してたのに、そういう雰囲気のこれだという言葉ではなかったかなと。主は12人の弟子をそういうふうに選んでくださいました。でも考えてみたら、これだと思われた人々の選ばれた弟子として呼ばれた後の歩みは、本当に惨めな姿でした。 例えば私がいくつかの箇所を取り上げて申し上げます。じゃあマルコの三章十三節でイエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せたんですね。そしてその時主が呼ばれた人々の名前が16節から17節19節まで12人の名前が記録されています。主はああこの12人を見てこれだとということで12人を呼び寄せられたんですが、この人々の3年半ぐらいのイエス様に学んでイエス様がなさったことを見てイエス様にずっとついて動いた彼らの様子はどうも主の御旨にこれと思われるぐらいの人間じゃなかったんじゃないかと思いますね。例えばこういうマルコの9章34節に、もうこの箇所だけをもしご興味のある方は書いておいて後で読んでみてください。新約の80ページにありますが、マルコの9章34節に、いつも誰が一番偉いかということで仲間争いを続けたんですよ。この12人の弟子たち、選ばれた12人の弟子たちを見ると、その時あんなに偉い人々じゃなかったんです。にもかかわらず主がこの12人は私の心にぴったりの人だと思って選んでくださったにもかかわらず、それを忘れて、主がどれほど自分たちを愛してくださったのかは忘れて、いつも自分たちの中で誰が偉いか仲間争いを続けたグループの人々でした。その後ルカによる福音書18章34節をお読みしますと、主の教えをあまり理解していなかったと。まるで私に関する話のように聞こえますね。そしてその後ルカによる福音書12章28節をお読みしますと、主がある日は信仰の薄い者たちよと叱った時もありました、はい、別のところにはルカによる福音書8章25節には、主が彼らにあなたの信仰はどこにありますかとおっしゃった時もありました。そのような人物でした。なのにそのような人物を主はこれだと思って選んでくださったということです。なんという恵みですか。なんという恵み。そしてその後、今日の本文のその後を続けてお読みしますと、この人々を選ばれた2つの目的が記録されています。14節です。そこで12人を任命した、人と名付けられた。そこで何十人を選ばれた、それで盛岡教会会員だと名付けられた、似たようなことだと思いますね。そういうふうにしてくださいまして、彼らを自分のそばに置くためでしたと主がもうはっきり記録しています。主が私たちを呼んでくださった理由が主のそばに置くためです。皆さん今聞いてみましょう。皆さんは主のそばに今おられますか。なぜ主が私のそばにいなさいとおっしゃったんですか。いろいろな話ができると思いますが、簡単に時間のこともありますので、マタイの11章28節から30節をお読みするとすぐお分かりになると思います。マタイによる福音書11章、主が弟子たちを呼ばれました。そしてこう私のそばにいなさいと言われました。その理由がここに記録されています。28節ですね。みんなで読んでみましょうか。疲れた者 重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。これなんです。主は弟子たちがこの世の難しい人生の歩みで疲れ切っていることを知っておられたんです。皆さん、この人生の歩み疲れていませんか？どうですか？子育てのお母様の皆さん、疲れていませんか？本当に主は全ての人間が、この地上に生きている全ての人間が疲れ切っているということを知っておられまして、弟子たちを、特別に弟子たちを呼んでくださいまして、私のそばに来て休みなさい。結婚した姉妹たちはよっぽどのことがない限り実家に帰ることが好きですね。なぜですか？実家に行くとほっとしますと言われました。何もかも忘れて寝ることができますと、実家に行くと。いつもお母さんが娘を受け入れて、そしてあそこで休めるようにしてください。でも普段ならばずっとあそこで休み続けると、必ずお母さんはいつかすぐ帰りなさいと、あなたの家はここじゃないと主が弟子たちを呼んでくださって、一つの目的は私のそばにいなさい、もう一つの目的は何だったんですか？派遣して宣教させるためだ。主は私たちが疲れ切っていることを知っておられます。だから私たちをそばに来なさいと。そして私たちが主のそばに行って、ああこっちがいいと、でも永遠にあそこで主と共にいることは当分の間できません、この世に生きている限り。なぜですか？まだ主を知らないまま、この疲れの中で生きている人が大勢いますので、その人々を休みのところに導く必要がありますので、もう一つの理由があります。主のそばにいる、行くという、もう一つの意味があります。主から学ぶことです。子供が生まれたらいちいち両親が全てのことを教えません。じゃあこれからね、あなた1歳になりましたので、これからは言葉の時間だよ、言葉をどういうふうに発声するか、ここから練習しようなどなどしません。自然に子供たちが両親を見ることで学んで身につけます。主が弟子たちを私のところに、私のそばに置くためですとおっしゃった理由が大きくこの2つじゃないかなと思いますね。1つは慰めていただけるためです。もう1つは主から学ぶためです。もし私たちが常に常に主のところに戻っていかないと、主が何を考えておられるかわからないはずです。ヨハネの13章34、35節に主がこれを言われました。私があなたたちに新しい掟を与えよう。弟子たちは多分びっくりしたでしょうね。あ、まだ聞いてない掟があるか、新しい掟だと主がおっしゃるから。でもイエス様はその後、私があなたたちを愛したようにお互いに愛し合いなさいとおっしゃったんですね。互いに愛し合いなさいという掟は旧約時代からずっとあったものです。にもかかわらず、あそこで主は新しい掟を与えますと言って、その後何を言ったかというと、私があなたたちを愛したことをあなたたちが見たでしょ、そのようにお互いに愛し合いなさい、 そうすればこの世があなたたちを私の弟子であることを知るようになるでしょうと。主がそのために私たちをそばに置いたんです。そして休んで主から学んだら、今回は主は2番目の目的、派遣して宣教させるためでした。私たちの心の中にはどなたかが私の宣教の対象として残っているはずです。韓国の教会で とても面白い習慣がありますね。ある全ての教会じゃないんですが、絶対地獄に行かせてはいけない人の名簿ということを作るんです。面白いでしょ。絶対地獄に行かせてはいけない人の名簿。だから私の家族の中でまだイエスを信じていない人とか、親しい友達の中でまだイエス様を信じていない人とか、名簿を作ります。そして名簿を作って祈りを始めます。宣教は祈りから始まる。主が私たちをこれと思う人だとということで呼んでくださった理由が、私を休ませ、私たちを休ませて、私たちを学ばせてくださって、その後休んで力がついたら、そして主から学んだことが言ったら出なさいと。それがマタイの28章の話ですね。28章の19節、 Go!Go、出かけなさい。そして全ての民を弟子にしなさいと。でも問題はその2つがあっても、じゃあそばにいなさい、そして、その宣教させるために呼ばれましたと言っても、その後がないとできませんね。私たちは弱いものです。勇気がないんです。どうしたらいいんですか。主がその後弟子たちにもう一つのことを記録してくださいました。中古説、悪霊を追い出す権能を持たせるためであったと。皆さんに聞いてみましょう。皆さん、盛岡教会は悪霊を追い出す権能をもらってますか。はいはい。じゃあどうやってもらってると言えますか。とても聞きたい、その今まで願っていた言葉が出たんです。多くの人々は悪霊を追い出すということであれば、昔々の映画エクソシストとか映画があって、十字架を手に逃げて高く上げて、ちょっと悪霊に取りつかれている人の前にいて、ナザレイエスの名によって命じ、悪霊出ていけ、そのぐらいのものがその悪霊を追い出す権能だと思いますが、姉妹の話のように盛岡教会はすでに悪霊を追い出す権能を持ってますね。どうやってわかるんですか。この安田英兄を見たらわかるんです。ある人が悪魔の支配のもとに住んでいたのに、御言葉によってその人が悪魔の支配のもとから解放されて主のところに移された。もちろん十字架を高く掲げて悪霊出ていけということで、悪霊を追い出すことも悪霊を追い出す権能を持ってると言えると思いますが、それより現代の教会ではまだ主を知らないまま生きていた人が、主の御言葉に出会って、教会の導きによって、皆さんのご紹介によって御言葉に出会って、そこから主がその人の人生の歩みをひっくり返して、そして悪魔の領域から天の民に移してくださる、そのものが、その歩みが悪霊を追い出す権能ではないでしょうか。そしてその後イエス様はわざわざ12人の名前を記録します。残念ながら 盛岡の皆さんの名前はこっちにはないんです。でもきっと主の御旨の中に、そして黙示録に記録されている最後の審判の日、私たちが審判の席に立たされた時、神様の御前に2冊の本がある。こっちには命の書物であって、救われる人の名前が記録されている本があって、その隣には一人一人の人生の歩みがきっぱりと記録されている本があると聖書は語っていますね。ここには私の名前もいないし、牛尾田先生の名前もいないし、ただ12人の弟子たちの名前があるんですが、主の御前には皆さん一人一人の名前がここに記録されているはずではないですか。今日主がこう言われました。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられたと。主のそばに置くために、そして派遣して宣教させるために、そして悪霊を追い出す権能を持たせるためであったと。そしてあそこに皆さん、私たちの名前が記録されているんです。申し上げた通り、この盛岡には30万ぐらいの人口がいると話してきました。昔、ソドムとゴモラを考えてみてください。ソドムとゴモラが何人主を愛する人がいなくて滅ぼされたんですか？10人です。たった10人。エレミア書5章を後でお読みください。エルサレム、正義を行い神様の御旨にふさわしい人が何人いなかったので、エルサレムが滅ぼされましたか？たった一人でした。私は確信します。今この人数十分です。もしかしたら十分すぎるかもしれません。この盛岡と東北を守る人々です。そして多くの人々、主に導く人々です。主のこの御言葉が、そしていつも私たちと共におられる主の恵みと導きが皆さんと共にありますように。これがあるから本当に喜んで信仰者としての歩みが続けられます。お祈りします。神様、今日マルコによる福音書および別のところでの御言葉を通して、主が私たちを呼んでくださったというメッセージを聞かせてくださいまして、心から感謝します。自分が自分を振り返ってみても、あまり主の御旨にふさわしく見えるような存在ではないことがわかります。にもかかわらず、主はあなたが私にこれと思う人ですと、私たちを呼んでくださったことを心から感謝します。これこそ福音であります。主のそばにいて慰められ、主から学ぶように引き続き導いてください。そして主が望んでおられる通り、主からいただいた力を発揮して、まだ主を知らずに生きている人に福音を伝えることができるように助けてください。この地域を、いや全世界を、罪のことで支配している悪魔との戦いで、主により頼んで打ち勝つことができると、主が与えてくださったこの恵みのメッセージを心に刻んで、これからもこの盛岡教会の皆さんが、これから加わる人も将来加わる人も一緒になって、主に従う教会にさせてください。この盛岡教会を感謝します。主イエスキリストの御名によって、神様の御前に この祈りをお捧げいたします。
アーメン。
それではただいまより聖餐式を